天にいます私たちの父なる神様、あなたのお名前が高らかに褒めたたえられますように、すべての誉れとすべての栄光があなたに帰されますように、私たちにではなく主よ、あなたにすべての栄光が帰されますように。また神様、あなたを中心とした神の国がまず私たちの心の中に来ますように、主イエス様が私たちの心の王座に来てくださり、そして神様、私たちの心をあなたが愛によってすべを収めてくださいますように、御霊で満たしてくださり、また神に導いているすべてのもの、すべての良きもので満たしてくださり、神様、あなたが私たちを愛してくださったように、そのように互いに愛し合う中で、神の国が家庭の中に、また職場の中に、地域の中に、この国に、また全世界に広がっていきますように。神様、私たちが考えている考えや計画や願いではなくて、神様、あなたがご計画してくださっている私たちにとって最高のその御心が、その通りにこの地においてなりますように。まず私たちの日常生活において、家庭において、職場において、地域において、神様、あなたの御心がなされていくことを通して、神様、すべてのものがあなたをイエスは主ですと褒めたたえることができますように。今日もそれぞれのところから呼び集めてくださり、このところに共に集うことができましたことをありがとうございます。神様が私たちの心の目を開いてくださり、目には見えませんが、世の終わりまでいつも共にいてくださるあなたを見上げることができますように。また心の耳を開いてくださり、鈍いものでありますけれども、神様がその心に御言葉を響かせてくださり、その御言葉によって私たちの魂を生き返らせてくださり、そして新しく力を与えてくださり、御心を行うことができるために力と知恵と愛を備えてくださいますように。主をお語りください。しもべは聞いております。今日もふさわしくないものがこのところに立てられております。主を十字架の陰にお隠しくださり、唇を清めてくださり、主をあなたがお語りになりたいことをまっすぐにお語りすることができるように助けてください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。やっとこの5月にふさわしい、かに通り越して夏に近いようなことになるかもしれませんが、しかし肌寒さを少し通り過ごさせていただいたこと、本当に感謝いたします。私は山が好きなものですから、こういう天気になりますと絶好のと考えるんですが、でもこれ絶好の礼拝日和だと私は感謝しております。はい、ゴールデンウィーク、まだですね、明日以降休みがありますので、この少し時間が取れる方は一緒に、時間を過ごして、一緒に食卓を囲んで、そして神様の恵みを一緒に味わって分かち合うことができたら幸いだなと思っております。今日もこの使徒の働きの続きを読み進めていきたいと思っております。サウロという人物について、この聖書が書き記しているこの記録を順番に読み進めています。サウロはこの新約聖書のほとんどの手紙を書き記した人物であります。かつてはクリスチャンを迫害する大迫害者、ユダヤ人の中のユダヤ人でありました。高い教育を受けて、そして非常に頭が切れる素晴らしい人物でありました。しかし教会に対しては非常に冷たい態度を取り、クリスチャンという人がいるならば手当たり次第捕まえて引きずり出して牢屋に入れたり、ひどい拷問にかけてイエス様のお名前を汚すような言葉を無理やり言わせたり、それでも信仰的に転ばない人がいたら殺すことまでも厭わない、そういう、恐ろしい人物の一人でありました。しかし復活のイエス・キリストに出会った中で、パウロは目が見えなくなり、しかしその後 ある方に祈っていただいた中で目から鱗が落ち、私が迫害していたあのイエス様こそ来たるべき救い主、旧約聖書の中に約束されていたメシアと呼ばれる方、油注がれた王であり祭司であり預言者である、しかも王の王である天と地を作られた神ご自身の人となられたお姿、そのことに目が開かれまして、今度はパウロはイエスこそ主であると世界中に向かって発信始めたのであります。福音放送を始めたのであります。単に、このいろんなメディアを使うということではない、実際に自分の足を使っていろんなところを旅して、そして現地の人たちと一緒に膝を交えて、また顔と顔と合わせて福音を伝えていったことを覚えます。パウロがミレトというところで告別説教を語りました。そのことについてはこれまでの3回のところにわたって語らせていただきましたので、今日はそのことは触れませんが、いよいよその告別説教が終わった後、パウロは旅立っていきます。エルサレムというところに向かっていくわけです。パウロ自身そこで何が待っているのかよく知っていました。なおへと苦しみ、楽しいこと、嬉しいこと、楽なことが待っているわけではない。むしろ皆さんの中にもたくさんそういう方いらっしゃると思いますが、ああいう職場に戻るのは嫌だなとかですね、この連休明けがまた嫌だなと思う人がいるかもしれない。しかしその嫌だなと思うところ、苦しみとか悲しみとかもそういうものがもう体が拒絶反応を覚えてですね、なんかこう体に不調が出てくるような、そういう場所、この拒否反応が出てしまう、それが普通のと思われるような、その居心地の悪い、本当にこの不快な場所、行きたくない、できるなら行きたくないと思うところにパウロはあえて行こうとしているのです。21章に入りました。もう一度聖書をお持ちの方はご覧ください。一節、私たちは彼らと別れて出版しコスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。この舞台は地中海です。ロードス島というのを皆さんご存知でしょうか。小アジアのちょっと南に浮かぶ島があります。有名な島ですね。そこに寄り道をしました後、またこの地中海沿岸の諸国を、このいろんな形でこの中継しながら、休みをしたり荷物を下ろしたりしながら、エルサレムの方に向かっていく。キプロス島というのがありますが、その島の、見えてきた時にはそれを左にして、ですから南側を、キプロスの南側をこう船が通っていく、そういうこの、ことがあります。船旅を皆さんしたことがあるでしょうか。高速道路が最後の1000円ですか、わかりませんが、最近こうフェリーに乗られるとかいう方少ないかもしれませんが、この船で旅をするというのもまた味のあるものだと思います。航海を続けていきます。船に乗って旅をしていきます。そしてスロとシドンと言われる地方、フェニキアの地方に、ついにパウロたちが、ついていきます。船に降ろすために7日間滞在していく。そこでどこに泊まろうかと祈りながら、主の弟子たちを、イエス様の弟子さんたちを探し見つけ出して、そこで滞在していく。そのことが4節にありました。しかしそこにおいて出会った主の弟子たちは御霊に示されて、神様の御霊に示されてこんなことを語ります。エルサレムには登らない方がいいですよ。しきりにやっぱりエルサレムには行かない方がいいですよ。ぜひここに留まってください。もしくは行く方向を、行き先を変えてくださいとしきりにパウロに忠告します。しかし7日間という滞在期間が過ぎますと、また私たちはそこを出て旅を続けることにしたと。しかしおそらく最後の別れになるということでありますから、海岸にひざまずいて祈って互いに別れていく。それから私たちは船に乗り込み、彼らは家へ帰っていったと。 6節のところに続いていきます。今日の聖書の箇所は、主語が大体私たちという言葉になっています。それは、この使徒の働きを書いたルカ本人もそこにいたということです。旅の同伴者として、ルカもそのエルサレムに登る旅を、船旅をしていたのでありました。7節、私たちはスロからの航海を終えて、船旅を終えて、そしてトレマイというところに着く。そしてそこでさらに1日滞在する。またそこを立ってカイザリアに着く。そのところで、このカイザリアにおいては、アガボという預言者がユダヤから下ってきておりまして、そして非常にこの実物、何でしょうかね、実物教育といいましょうか、そういうことをいたします。11節を見てください。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取ります。パウロの帯をですね、ちょっと貸してくださいと言ってスーッと抜いて、そして自分の両手と両足をこのパウロの帯で縛るんですね。そしてこう言うんです。この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られちゃいますよ。そして縛られるだけでなくて異邦人の手に渡されてしまいますよ。そう聖霊がお告げになっていますと、そう語るのです。先ほど御霊と言われているこの聖なる神様の霊、この方は聖霊とも呼ばれます。とにかく聖なる神様の霊がエルサレムに登ったら本当に縄目と苦しみが待っているんですよ。異邦人に引き渡されて、おそらく殺されるでしょう。命はないでしょう。そういう言葉を語るわけです。まあ、例えて言うならば、この後ろ髪を引くっていうかですね。私、髪が長くなってきてますけど、そのうち判別しますよ。後ろ髪を引かれるという言葉がありますよね。そこに登らない方がいいですよ。ここに留まってくださいと、こう、行かないでと、その、愛する大切な人がこう、離れて、別れて行ってしまおうとする。しかしそこに行けば、苦しみが待っているということが目に見えているから、行かないでくださいと言って留めるんです。で、実物教義で、パウロのこの帯をこうやって、使ってですね、こう自分の手足を縛って、そういうふうに縛られて、そして、異邦人の手に渡されちゃいますよって、そんなふうに言われたものですから、非常にこの、ルカたち、は恐れをやっぱり抱いてしまいまして、人間的なこの思いの中で、12節ご覧ください。私たちはルカも含めた、人たちはですね、これを聞いて、ついにですね、この心が動かされて、それまではこう静かにこう突き従っていたけれども、やっぱりここでストップをかけなきゃいけないんじゃないかと思ってですね、それで土地の人たちと一緒になってパウロに頼んでいくんですね。パウロさん、やっぱりここまで来ましたが、引き返しませんか。エルサレムには登らないことにいたしましょう。お願いします。どうぞエルサレムに登らないようにしてください。パウロ先生、お願いしますと言ってですね、本当に後ろ髪をこう引くだけじゃなくて、もう手足をですね、引っ張ってですね、行かないようにと引き留めようとしたのです。その時に、このパウロが、使徒パウロが語った言葉が13節の言葉です。非常に重たい言葉です。するとパウロは語ります。あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、まあ、英語で読むとブレイクという言葉が書いてますね。心がこうハートブレイク、こう引き裂かれるような、心を引き裂くようなことをして、一体何をしているのかと。後ろ髪を引くなと。私は主イエス様のそのお名前のためなら、イエス様のためだったら、エルサレムで縛られることはもちろん、でもそればかりでなくて、死ぬこと、命を取られること、そこが自分の罪の罪かになるということをです。もう覚悟しているのだというのです。並々ならないパウロの覚悟がですね、そこではっきりと言葉に、表現されたのでありました。14節、彼が聞き入れようとしないのですと書いています。 そうですね、パウロという方はかなり一途な方だったようです。もうこれだと決めたらもう誰が何と言うとこう動かない。頑固といえば頑固ですね。私の生まれ育った四国にはですね、高知のところにはこの囲碁荘という言葉があるんです。それはまあ固いというか、まあ、その職人みたいな人で これだと決めたら絶対にこう考え変えないんです。ある意味頑固な人なんです。でもこう筋が通っているといえばすごいそういうふうに良い顔ですけども、このパウロはまさに囲碁荘的な、これだと決めたらもう頑として動かない、絶対に誰が何と言おうとこうするんだという、そういうこの頑固一徹みたいな、そういうところがありました。聞き入れようとしない、いくら忠告しても耳をもう貸してくださらない、死ぬことさえも覚悟しているとまで言う。ですからもう主の御心のままにと言って黙ってしまう以外いない、そういうルカたちの姿がここに記されております。そして数日経つとさらに旅支度をしてエルサレムにいよいよその陸路を登っていくことになっていきます。旅の途中、各地に立ち寄るたびに、御霊に示された弟子たちや預言者たちが、パウロにエルサレムには登らない方がいいですよ、と忠告いたしました。最後には旅の同伴者であったルカたちも、都市の人たちと一緒に、パウロ先生、エルサレムにはぜひ登らないでください。お願いいたします。もう本当に、殺されるようなことを、無駄死にのようなことを、やりますから、そんなことをなさらないように。命を大切にしてください。その時にパウロはこの今日の御言葉を語りました。21章の13節、イエス様の皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟しています。この言葉を考えながら非常に重いなと、ゴールデンウィークの気分も吹っ飛ぶよという感じなんですけども、まあ、牧師ですからここは飛ばすわけにはいかないんですそしてこれはやっぱり聖書の革新的な部分です。聖書はこの面白おかしいところとか、この信じたらこのハッピーになりますとか、そういうこの軽いことばっかり書いてるわけではないんです。もちろん信じてイエス様に従っていけば時に病気が癒されることも、本当にこの経済的な祝福があることも、それはあるでしょう。しかしそういうことばっかりじゃない。イエス様を信じたら全てがバラ色になって何一つ問題がなくなるなんてことは聖書に書いてないんです。むしろ信仰が養い育てられていけばいくほど、喜ぶ者と共に喜ぶということでありますが、泣く神様と共に一緒に涙を流すというようなことにも招かれていくんです。それはパウロがテモテという弟子に送ったテモテへの手紙というのがありますが、その中にもですね、この聖なる招きと言われるような、そういう種類のこの呼びかけがあるんですね。ちょっと開いてみましょうか。パウロはこの新約聖書の後半のほとんどの手紙をいろんなところの教会にまた個人に宛てて書いたんですけれども、テモテへの手紙の第2というのは、それこそパウロがこの最晩年に若い牧師であったテモテを励まそうとして送ったものであります。その手紙の背景はと申しますと、このテモテという方が大変落ち込んでいたんです。もう牧師続けられないというぐらいのもう落ち込みようで、もう鬱的な状態に入って暗い顔をしても誰とも会いたくない、引きこもってしまうような、そういう状態。もう牧師やめようかなっていうような、そういう状態にあったテモテを何とか励ましたいということで祈りつつ書いた手紙です。一章の五節から少し読みますが、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。テモテの手紙第2の一章の五節を読み始めています。なかなか開かないかもしれませんが、聖書初めてこんな初ところで開くという方は、ぜひ 近くにいる教会員の方が開いて差し上げてください。テモテへの手紙第2の1章5節から少し読みます。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちにも宿ったものですが、そうですね、テモテという方はお母さんもおばあちゃんもクリスチャンだったんです。そういう方の場合は本当に祈りが積まれているというか祈られて育てられていると思いますね。この中にも私のお母さんとかもしくはおばあちゃんおじいちゃんはクリスチャンですという方がいらっしゃるでしょうか。そういう方は本当に素晴らしい方です。聖書的に本当にラッキーな人です。なぜかそれは祈られて生まれる前から祈られて、そして生まれた後もずっと今まで祈られて祈りが積まれた後、たとえその人たちが先に召されたとしても多くの祈りが積まれた、その私のために皆さんのために多くの方が特にお母さんやおばあちゃんが祈って朝に夜に祈ってくださっているということを思うわけでした。そして純粋な信仰がこの継承されているとパウロはテモテのことを褒めていくんですね。これがポイントです。落ち込んだ人にあなたダメじゃないのっていきなり言ったらダメなんです。本当にペシャってなりますから。落ち込んでいる人はまず励ましていいところを評価して褒めてあげなければもうダメなんです。もう自信喪失してますからね。あなたの純粋な信仰を思い起こしています。あなた本当に素晴らしいピュアな本当に評価すべき立派な信仰をおばあちゃんやお母さんから受け継いでいますよね。その信仰を素晴らしい信仰を私は思い出していますとパウロはまず書くのです。しかしそれだけに終わりません。6節、それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。再び燃え立たせてくださいと書いているのは燃え尽きてしまっている状態だったということです。バーンアウトと言いますね。燃え尽き症候群です。一生懸命真面目な人ほどそれになりやすいんですけども、一生懸命やった後にもう燃え尽きてしまって何もやりたくない、もう本当に頭が真っ白になってしまったみたいな状態ですね。何にも手がつかないということがありえます。人間は肉体だけではなくて心も持ち合わせておりますから、肉体的な疲れならばまだね、寝ればな、回復しますよ、すぐに。ところが、心が疲れてしまったら、これは相当の回復期間を必要とするんです。骨が折れたとよりももっと長い時間かかります。神の賜物を再び燃え立たせてください。と、サウロはその火を燃えてほしいと祈り心を持って書きます。そして、7節。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。英語で読みますとそこにはセルフコントロールの霊と書いてありますが、本当にこの力と愛と慎みの霊、おじけづいて、そしてこの小さくなってビクビクするような霊じゃない。大胆に神様の全権大使として、天においても地においても一切の権威を握っていらっしゃるイエス様から使わされた人として再び立ってほしい。そして8節、ですからあなたは私たちの主を明かしていることや私が主の囚人であることを恥じてはいけませんと書いています。恥じてはいけませんと書かなければいけなかったということは、彼を恥じていたんです。自分がイエス様の弟子であること、パウロ先生の弟子であること、もしくはイエス様のことを誰かに紹介してあげること、いわゆる伝道とか福音宣教と言われるものをもう恥ずかしいと思っていた。それはどれだけの馬鹿にされたり、この見下されたり相手にされなかったりというこの中でですね、そういうことになったと思います。いろんな経緯があってのところで、しかしテモテは少なくとももう信仰さえもねやめようかなってぐらいに思っていた人だったと思います。しかしパウロはまさに神様の本当の神様のように傷んだ植物を折ることがない、くすぶる刀身を消すことがない、植物が折れているならばそれを本当にまたゾビゾビと使 すくすくと育つことができるように立たせていく。火が消えかかっているような灯火であるならば、信仰の炎ならば、そこに本当に祈りを注いで、また上からの油が注がれて、再びその信仰の炎が燃え上がるように、パウロは焚きつけるのであります。そして、決定的な言葉を、チャレンジの言葉を語っていきます。私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であること、このキリストの故に投獄されている、牢屋に入れられていることを、逮捕されていることを恥じてはいけない。そしてその後、むしろ、神の力によって、福音のために私と苦しみを共にしてくださいと、パウロは語ります。これはすごい、もう殺し文句ですね。神の力によって、あなたの力じゃない。あなたの力じゃ無理だ。だけども、神様が与えてくださる力があるならば、それができるじゃないか。神の力によって、福音のために、イエス様のために、また一緒に、私と苦しみを共にしてくれない。これ、ものすごい深いレベルでの愛ということです。結婚も同じですよ。楽しい時だけ、なんかこう、楽な時だけ、商売繁盛してる時だけね、愛しますとか言ってね、そうじゃなくなってきてね、こう商売傾いてくるとかね、なんかリストラされそうだよとかっていう時にね、あなた、そんなはずじゃなかったとか言って、別れましょうとか言ったら、これもう大変、かなり深刻なことになりますけども、でも、本当に相手を愛しているとすれば、相手の喜びを一緒に分かち合って喜びたいというだけじゃなくて、相手が悲しんでいたり苦しんでいたら、その悲しみとか苦しみを一緒に分かってあげたいと思わないですか？それが本当の愛だと思います。この信仰においては、神様を愛するということが信仰なんですけれども、聖書の信仰は。この神様を愛するというのにもいろんなレベルがあると思うんです。神様が喜ばれることを一緒に喜びたい。神様が楽しまれることを一緒に楽しみたい。そういうこの、なんていうんですかね。デート時代というか、婚約前の時代みたいな。婚約の時代というかですね。このところが、本当にイエス様と結婚をするというかですね。こう本当に生涯、あなただけと共に生涯をあなただだけを神様として信頼して、この従っていきますという決意をしていくということは、神様が喜ばれることだけでなくて、神様が悲しまれることを自分のことのように、一緒に悲しむことができる。神様が苦しんでいらっしゃるならば、自分も一緒に苦しむことができる。そういう心が本当に一つになったような、それが本当に愛だと思います。そのような一番深いレベルの愛というところで、パウロは福音のために、もう一度神の力によって、私と苦しみを共にしてくれない。それはまさに死を覚悟することも、その視野の中に入っているようなことではないでしょうか。なぜパウロがそんなことを落ち込んでいる人に焚きつけたのか。なぜ聖書はですね、もっと楽しいことばっかり書いてないのか。それはですね、やっぱりこの私たちが信じる対象として覚えているイエス様という方が、並々ならない犠牲を払って私たちを愛してくださっている方だからです。パウロの姿はイエス様の姿とこう非常に重なってくるんですね。パウロはまさに長雨と苦しみが待つエルサレムに登っていこうとしました。しかしそれはまさにイエス様がかつてなさったことだったんです。ちょっと見てみましょう。使徒の働きの、前編が、その前に書かれたのがルカ福音書ですけれども、ルカ福音書ですと9章51節52節53節を見ていただきますと、パウロと同じような並々ならない覚悟を持ってイエス様がエルサレムに向かって行かれた姿が記録されております。ルカの9章51から53というところをちょっと開いてみていただけたらと思います。 お読みしますので聞いていてください。ルカ9章の51節から。さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。
そうですね、イエス様自身がエルサレムに行こうとなさって、御顔を、そのイエス様が顔をですね、まっすぐにエルサレムに向けられたっていうんです。大体山登りをするときにはこの頂上を目指してですね、もしくは目的地を目指して、そこを目指してひたすらこう進んでいくんですけども、この前雲取山というところに登りましたら大変な目に遭いまして、上がったかと思ったらまた下らないといけない、上がったかと思ったらまた下らないから、こんなに下ったとまた上がらなきゃいけない、もうすごいこの忍耐が試されましたし、そこで、まあ、私は大体山登りをするときは祈るんですね。特にこの救助者の方とか教会の方の名前を挙げて、山ですと大声で祈りますからね、祈りながら賛美しながら登るんですが、そういう時ってこうある種覚悟が必要ですよ。何時間もかけないと頂上に続けない。10キロ以上かかります。三峰というところから登りましたからね、最低10キロ以上かかるんです。しかもアップダウンで、雲取山の2000メートルちょっと超えてますからね、ちょっとかなり覚悟がないと往復で10時間以上かかりましたけど、覚悟がないと登れないんです、そんなところ。だけど、私は健康のためにも登ってるんです。メタボとかね、糖尿病とかならないために、10時間もね、アップダウンの激しい山登ったらね、相当痩せますよ。スリムになります。でも、そんな日じゃないですよ。エルサレムっていうところは、文字通り死が待ってるんですから。イエス様にとっても、パウロにとっても。死に値するような死に、至る病というか苦しみがそこに待っている。だからこそ並々ならない覚悟を持ってないと、そんなところに行けないんです。向ける、顔を向けることもできないんです。会社も同じですよね。ある面ね、並々ならない覚悟を、本当に死ぬ覚悟をでも持っていかないと、責任者はそんな、もう、いい加減なことしてられないですよ。長く会社に勤めればどんどんどんどん責任が負わされていくでしょう。会社全体の経営方針がね、傾くようなこともあり得るみたいなね、この大切なことも任されていくでしょう。その時に、遊び心で会社なんか行けませんよ。自分がミスしたら会社がこけるっていう、会社の何千人、何百人、そういう人たちがね、労働に迷う、その家族も含めて迷うということになったら、ものすごい責任ですからね。そんな並々ならない覚悟がないと、会社なんか行けないですよ。でもイエス様はそれ以上のことを目指してくださったんですよね。すべての私たちのすべての罪を肩代わりに背負って、私たちが裁かれる代わりに、神様が、イエス様自身がその罪を全部かぶってくださり、全部尻拭いをしてくださり、イエス様がその全部の借金を払ってくださったんですよ。罪の借金を十字架にかかるということで、もうはっきり死ぬ覚悟がないと絶対エルサレムなんか登っていけませんし、もともとイエス様が天から降りてこられた時に死の覚悟がなければそんなことできませんよ。天にいたらね、安全ですよ。でも地に降りたらね、とんでもない神を神とも思わない人がね、もうのさばってますからね。弱肉強食でこう好きやらこう盗んでやろうとかね、騙してやろうとかいう人ばっかり、自分のことしか考えない人ばっかり、だから居場所がない、生まれた時から。そうです。誠にパウロが主と仰いだ、また多くの信仰の先輩たちが主と仰いだイエス様こそ、悩みと苦しみが待つエルサレムに登っていかれたそのお姿を私たちは覚えるのです。もともとイエス様は私たちを救うために、罪と死と永遠の滅びから救うために、天から地上に降りてきてくださり、さまざまな苦しみや憂いを私たち以上に味わってくださいました。人から裏切られること、人から罵られること、人に見捨てられること、人に拒絶されること、そのすべてを味わってくださいました。
そして最後の晩餐と言われる時、今日聖餐という時がありますが、その元になった一番最初の弟子たちと最初に、この最後に祝福してパンを裂いて、取って食べなさい、これは私の体ですとおっしゃる。ブドウの飲み物を杯に入れたその飲み物を祈って祝福した後、弟子たちに委ねて、飲みなさい、これは私の血です、罪が許されるために、新しい契約のために流す私の血です。裂かれていく、十字架の上で裂かれていく主のお体と、その血を象徴するパンとブドウの飲み物、それまさに命をかけるっていうことですよ。死ぬ覚悟を持って私は今からエルサレムに行くんだということです。その犠牲があってこそ、私たちは本当に祝福の中に再び神の子供として受け入れていただいて、神の家族となり、キリストの体の一部分となり、それだけでなくて、それまでは自分のためだけに生きていたかもしれない、でもこれからは神を愛し、隣人を愛し、神と人とのために生きていくんだよと、おまけの人生を、残りの人生を与えてくださっているのではないでしょうか。そうでありますから、なぜ私が家族の中で先に救われているのか、なぜ私が職場の中で、この地域の中で先にね、教会に来て救われているのか、それは理由があります。あなただけでなくて、あなたの家族や職場の方や地域の方を一人でも多く天の中に、天の御国に招きたいということで、あなたをあえて用いようと神様はしておられるということです。こんな声あることがあるでしょうか。償いができないということは、まあ、償いではないんですけどね。でも本当に何をもって私は主にお返ししようかというときに、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして神を愛する、そして自分と同じように自分にしてもらえたように隣人に接していく、それまさに神のために、隣人のために命捨てるというほどの覚悟がなければ、どうしてそんなことができるでしょうか。しかし私たちは神によって買い取られたものです。神のものであります。ですから、いや、キリストに出会っていなければ今頃私たちはどこで何をしているか分かりませんよね。もしかしたら警察にも自ら命を絶っているかもしれません。もう地上にないかもしれません。そういう人も本当に毎日増えてますよ。もうこの東京都内近辺、ものすごい恐ろしい場所です。都会の中の孤独と言いましょうか、都会の中の砂漠と言いましょうか、人がいるんですけども、山ほど、でも誰も自分のことを気にかけてくれないっていう恐ろしい孤独ですよね。だからもう毎日のように列車の前に人が身を投げてるんですよ。もういたたまれません、私は。でも、もし私が福音を知らなかったら、教会に誘ってくれる人がいなければ、私はもしかしたら列車の前に身を投げていたかもしれないんです。ですから本当に救われた、拾われた命なんです。そうであるならば、おまけの人生というか、その残された時間を神と人とのために命をかけていけたら、本当に神様に対して、顔が合わせれないということにならないと思います。短く祈ります。天のお父様、パウロが死を覚悟してエルサレムに登っていく、その旅路を見ております。それと同時に、パウロの姿を通して、かつてイエス様がそれと同じ斜めと苦しみ、十字架の死が待っている、そのエルサレムに御顔をはっきりと向けて登っていかれた、そして自分がつけられるべくつけられる、その十字架を、重たい十字架を背負って、そのエルサレムを登っていかれた姿を覚えます。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいと主はおっしゃいます。主 をどうか私たちに共にあなたの苦しみを共にしたいと思うほどのあなたに対する愛を増し加えてくださり、そして神様、神と人とのために残りの命を用いていくことができるように、そして使命を果たしていくことができるように助け導いてください。続く聖餐式の時をあなたが祝福してくださいますように、主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。